説教をいたします。105歳で亡くなった医師の日野原重明さんは、父親がキリスト教の牧師という家庭に生まれ、ご自身も7歳の時に洗礼を受けました。そんな日野原さんの生き方にはキリスト教がベースにあったと言われています。日野原さんは愛についてこのような言葉を述べています。愛とは誰かの心に希望の火を灯すことです。本日の福音書では、ベタニアでの夕食の席でナルドの香油1リトラおよそ326グラムをイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭ったラザロの姉妹マリアの行いが記されています。その香油は300デナリオン、労働者のほぼ1年分の賃金にも相当する非常に高価なものでした。マリアのこの行いは常軌を逸したものであり、無駄なことをしていると非難して咎める人もいました。単に香油がもったいないという理由だけでなく、人と人との境界線を越えて踏み込んでいくようなマリアのこの行動に苛立ちを感じた人もいたのでしょう。しかし、マリアを咎める人がいる一方で、この行いを見ていた人の中には心の奥深くが揺り動かされ、心に希望の火を灯された人もいたのではないでしょうか。イエスへの愛ゆえになされたマリアのこの行いは、人々を憤慨させる一方で、誰かの心に希望の火を灯すものだったのだと思います。イエスの弟子ユダが、彼がこの香油を売れば貧しい人々に施しをすることができたのにとマリアを非難したとき、イエスはこう言いました。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。葬りの日とは、イエスが十字架につけられて殺される日のことです。イエスはご自身に向けてなされたマリアのこの行いを受け入れました。マリア本人にはイエスの葬りの日のためにイエスの足に香油を注ぐという意識はおそらくなかったでしょう。しかし、それをすることによって、私の葬りの日のためとイエスに理解させるほど、マリアはイエスと深く心を共有したのです。弟子たちも、他の人々も、十字架上の死を間近にしたイエスの思いには無頓着、無関心でした。そんな中、マリアだけが孤独の中にいるイエスの心の奥深くに火を灯し、イエスとその心を共有したのではないでしょうか。 ナルドは薬として用いられる植物で、日本の名前では甘松香、甘い松の香りと言います。今日でもナルドはアロマセラピーに用いる精油として流通していて、スパイクナードとも呼ばれています。イエスの時代にはまだ蒸気などで芳香成分を抽出して精油を作るという技術は確立されていませんでした。そのため当時はオリーブ油などに植物をつけた香油が用いられていました。ナルドはインド・ヒマラヤ地方が原産で、根の部分を使います。当時のエルサレムでナルドは希少で高価な香油でした。マリアがイエスの足にそれを塗ったとき、家は香油の香りでいっぱいになったと福音書に記されています。旧約聖書では香油のかぐわしい香りは神の祝福の象徴です。家は香油の香りでいっぱいになったとは、イエスの心とマリアの心、そして神の心が一致した祝福の印を表しています。さて、3月も終わり、4月に入りました。日野原茂明さんはこう言っています。僕の身の上に奇跡が起こったとすれば、その理由はただ一つ、イエスと一体化したことだと思います。日野原さんは、人生に奇跡を起こすには誠の信仰を持って奇跡を起こしたイエス・キリストと一体化することが大切だと語りました。また日野原さんは自身の心の中で、手を開かれたイエス・キリストの姿を静かに思い描いているのだと述べています。あなたがイエス・キリストの姿を心に思い描いたとき、あなたのうちにどんなキリストの姿が浮かんできますか？両手を合わせて微笑みながら天を見上げているキリストの姿でしょうか？それとも両手にある十字架上での釘の跡が光り輝いているキリストの姿でしょうか？浮かんでくるキリストの姿は人によって様々でしょう。あなたの中に浮かんでくるそのキリストの姿をあなたの心の内で輝かせてください。愛とは誰かの心に希望の火を灯すこと。誰かの心に希望の火を灯すことは、主イエス・キリストの心に希望の火を灯すことでもあることを、私たちはいつも覚えていましょう。常識的に考えれば、一度に全部足に注ぐようなものではない高価な香油がイエスの足に注がれたことには、無制限の恵みと祝福が 表されていると思います。私たちは日々悔い改め、試みの中にいる時も喜びの中にいる時も、主イエス・キリストと一つになって共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、いつも私たちを見守り、私たちと共にいてくださりありがとうございます。私たちがあなたによって与えられる愛と恵みに心を開き、隣人と歩んでいくことができますように、御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。